送りした曲、ホクロックビマグネットガムでした。夕方5水曜日、インディーズプッシュプッシュのコーナーです。今月1月はお送りしている通りホクロックビプッシュプッシュさせていただいてきました。そして今日1月26日が1月のラストということで、今週はなんとホクロックビのメンバーお三方にゲスト出演いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。早速お一人ずつ自己紹介お願いします。
ホクロックビのボーカルギター堀アゲハです。
ベースのミトです。
ドラム担当してます、ね、田中宗光です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回はねリモートで収録させていただいてますのでね、生放送とは少し違うんですけれども、あとちょっと音質がもしかすると聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、あらかじめご了承くださいませ。ではまず改めてホクロックビってどんなバンドですか？
はい、我々ホクロックビはまず東京都を中心に活動してまして、スリーピースバンドでやっております。で、多分特徴としてははい、エレキギターがメンバーにいなくて、アコースティックギターとボーカルとベースとドラムでやってるので、まあ、ちょっとアコースティックギターの音色サウンドが一応特徴的にはなっているのかなと思っております。
なるほど、だからぬくもりをたくさん感じたのかもしれないですね、僕も。
あらぬくもりありますか。
本当世界観がとてもねふわふわした気持ちになっちゃいましたね、聞いてて、ね、
あら嬉しい、ありがとうございます。
本当にね、もう曲を聴くのが一番わかりやすいんですけど、僕の表現だとこれくらいが限界ですけどね。ホクロックビ結成の経緯を教えていただけますか？
一応こうメンバーの学校が一緒で、で一応その同級生なんですけど、結成は卒業してから、は
い、
で大学中は全然何も絡みが基本なくて、卒業後にまあ堀きっかけでメンバー集まって3人でやるようになった感じです。
なるほど、それで卒業してから声をかけられたのはどなたですか？
最初は私から水戸に声をかけて、で水戸が好きなドラマーはって聞いたらソイの名前を言って、はい、そして3人になりました。
あ、そうなんですね。最初から3人でこう組む予定だったんですか、その人数としては？
いや、それは3人とは限ってなかったんですけど、最初の方はそのアコギサウンドを基調として、はい、その最低限というか一番シビアにこう骨組みだけでどこまで突き詰められるかっていうのを3人でひたすらやってた時期が長かった、うん、結果そこにメンバーは交えなくてもサポートメンバーっていう形でいいんじゃないかなっていう風になっていきました。
自然と固まって3人になったということですね。なるほど、そしてホクロックビのバンド名の由来って何ですか？
結構変わった名前ですからね。
そうですよ、インパクトありますよね。
じゃあ妖怪のロクロックビからもじってて、っていうのもこうどんどんワールドワイドに活動を日本だけにとどまらず最終的にしていきたいよねっていう意味も込めて、一応日本の文化の妖怪のロクロックビを一応もじって、で一応メンバー全員の首にほくろがあったんで、じゃあほくろ首だなっていう。私だけね、私だけ本当に分かりづら
い。あるんですか、田中さん。
ない疑惑も出てます。
ない疑惑もあると。そして2019年のねライブ映像もいくつか拝見したんですが、 まあ、あの結成が2018年ということで、まあ、初期の映像を僕見たんですけど、あの堀井さんの歌声がね今よりもかなりハスキーな気がしたんですけど、こうご自身でこう意図して変化されてきたところってありますか？
意図してはなかったんですけど、多分重きを置くあの場所が箇所が変わっただけかなと思うんですけど、最初その声質を人と違わせることでしか、 なんか個性を出せないと感じてて、ひたすら声質を変えたりこう歪ませたりすることばっかりにフューチャーしてたんですけど、なんかやっていくうちにそれだけが武器だと思われるのも嫌だなと思い始めて、でそこからいろんなニュアンスのつけ方とか間の取り方とか技術とか、そういろんなもので自己表現とか意味付けをしていくようになっていった結果、その声質だけじゃなくてっていう風になっていったんだと思います。
あ、なるほどね。なるほど、声の変化というのはいろんな変化の中の一部だったということですね。なるほど。人間ってね、こう自分の名前のイメージ通りにこう成長していくっていう話を僕は聞いたことがあるんですが、堀井さんご自身をこうアゲハチョウっぽいなとか思うところないですか？例えば変化の面とかでも。
あ、なんかよく見ると気持ち悪いとかですかね。
そんなことないですよね。そんなことないですよ、う
ん、でも結構アゲハチョウってどんなイメージですかね、逆に。
アゲハチョウってめちゃくちゃ綺麗で、なんかいろんな色がこうグラデーションの変化があるような、そんなイメージですね。こう夜に飛んでると特になんか光るやつとかも多分いますよね、どっか世界の。
あ、
そういう綺麗なイメージですね。
うーん、
でもなんかアゲハっぽいなって感じがします、僕は。
本当ですか？
オーラがそんな感じしませんか、メンバーの皆さん？
そうでもなさそうです、
ね、そうでもない。
なんかなんていうのかしら、ちょっとこうな、自由人ってわけじゃないんですけど、こうひらひらひらって飛んでるみたいな生き方っていうか、そのなんかそういう風に見える時はありますね。ひらひらひらってなってる感じ。言えないですけど。喜ん
でます。嬉しそうですね。
嬉しいですね、それは。
うん、なるほど。
していきたい。はい。
いや、あの話変わりますが、ね、昨年7月リリースのファーストアルバム骨格のジャケットは、あのスケルトンのアゲハチョウのデザインで、こう羽が一箇所欠けてるんですけれど、これどんなメッセージがあるんですか？
あ、これは。まあ、ファーストアルバムっていうこともあるんですけど、まあ、あの、一応、その時できる最高傑作を作ってはいるんですけど、まあ、一回アルバムとかを出すために。ただ、あの、まだここに留まらず、どんどん、あの、まだまだ強く、広く、いろんなとこに羽ばたいていきたいし、まだまだ、どんどん、そういうの見せていくぜっていう意味も込めて、で一応ちょっとだけ羽をかけさせていただきましたというか、そういうデザインになっております
。まだ完成じゃないぞみたいな。
そうですね、まだまだ。
なるほどね、そういうことですね。そして先月12月にはテレビ初出演がありましたけれども、このテレビでのパフォーマンスって皆さんやっぱり緊張されました？
いやー、もう、うん、めっちゃ緊張しましたね。
あ、やっぱそうですか。
そのワンテイクというか、ワンテイクでその撮られた声がそのまま届くと思うと、結構なプレッシャーだったんですけど、結構私毎回ライブでもマイライブマイライブ同じくらい緊張するので、緊張の度合いで言うといつも通り緊張してたなって感じですね。
いい緊張感だったということですね。
そうですね、うん、
ではここでファーストアルバム骨格よりテレビでも披露されたエンドレスロールという曲をお送りします。これはどんな曲ですか？
これは、まあ、堀井さんの言葉を借りますけど、真実の愛について歌っている楽曲 で、この骨格のアルバムっていうのを作る、なんていうのかしら、作るきっかけというか、こういうコンセプトで次はアルバム作っていこうっていう、こう一歩こう新しい黒ロックに踏み出した結構大事なターニングポイントになる曲になっております。
はい、では皆さん聞いてください。お送りする曲、ホークロックビエンドレスロール。お送りした曲、ホークロックビエンドレスロールでした。エンドロールってよく聞く言葉なんですけど、エンドレスロールっていうのは造語になるんでしょうか？
そうですね、造語です。うん。
そうなんですね。
なんか、新しい言葉を生み出すのが好きというか、新しい言葉を生み出した時にモチベーションが上がりますね。
なるほど。最初にお送りしたマグネットガムも造語ということらしいですけど、マグネットガムはどういう意味なんですか？
マグネットガムは駅のホームとかで踏みつぶされすぎて真っ黒になってるガムがあるじゃないですか。あれがなんか磁石みたいだなと思って、そのドロドロした人間の暗い部分とちょっと似てるなと思ったり、でもその暗い部分だけじゃなくて、その磁石としての役割というか、いろんな人と結びつくためにたくさんの人に踏みつぶされたり、いろんな嫌な感じを味わったりしてきたんではないかという意味合いを込めてつけました。
すごいですね。もう僕あれ見た瞬間もうガムだってしか思わないんで、そこまで考えることができるというのがやっぱり素敵なこう歌詞をたくさん書かれているっていうところに通ずるんですよね。すごい。そして田中総員光さんは自作の4コマ漫画をインスタに投稿されているんですけど、アカウントがね、はい、結構隠れ家みたいな感じで、僕結構探したんですよね。みんながアカウントをこう見つけるコツはありますか？
これインスタを本当に今までやってこなくって、なんかどうすればいいですかね。一応僕ロックビのメンバーですみたいなのは書いてはいるんですけど、はい、
ソイちゃんでみたいな名前にしてるからだと思いますけど。
ああ。
いや、多分公式がフォローを返してないっていうか、フォローしてない系じゃないかな。
公式がホクロックビの公式が、
あれわざとじゃないんですか？
私はホクロックビのアカウントにフォローされてないって。
なるほど、
忘れてました。
そういうことだったんですね。はい、田中総光さんってこうドラムにとどまらずね、さっきお話しした、はい、こう4コマ漫画であるとか、あとお声もすごくこう通るでお声だと思うんですけど、ご自身でもこう歌ったりとかされないんですか？
ああ、でももともと合唱やってってちっちゃい頃に、はい、うん、っていうのもあるで、歌うのはものすごく好きですね。弾き語り趣味で家でやってます。
あ、そうなんですか。
はい、だもうチャンスさえあればもう奪ってやろうっていう気持ちはありますけどね。
なるほど。でもそれもね、面白いですよね。ほんとね。楽しみにしてます。
あ、いや、ありがとうございます。
そう、そして、水戸さん。水戸さんは、こう、ブリーチをかなりされてるということなんですけど、
はい。
確かに、相当されてるのかな？なんか、今、光の加減でね、はっきりよくわかんないんですけど、どれくらいの頻度でやってますか？
まあ、でも、1、2ヶ月に1回ぐらいですね。
こう髪を傷めないコツとかは特にないんですか？
はい、傷めないコツではないですけど、お風呂上がったらすぐに髪を乾かします。
うん、おー。そうですね。確かに。傷みますもんね。湿ってると。でも僕もね、前は髪乾かさない派だったんですけど、 髪乾かさないとちょっと髪が薄くなってきたんで、乾かすようにしたら復活しましたね、やっぱ。
おお、うん、よか
った。血行とかあるのかなって、こう冷たいと良くないのかなとかね。
あっためてから、
うん、やっぱり乾かすのはいいですよね、ミトさんね。
はい
はい、
おすすめです。
はい、ではお話変わりまして、ホクロックビとして2022年の抱負を教えていただけますか。
そうですね、今年は本当に、まあ、ちょっと後で告知とかもさせていただくんですけど、ちょっと大きいライブとかイベントとか呼んでいただけることが増えたり、さっきも言っていただいたようにテレビにも出させていただいたり、今回もですけどラジオ呼んでいただいたりとかってことがすごい増えてきているので、そこにこう似合ういいライブといい楽曲届けられるように、音楽を何よりもちょっと今年は本当に気合い入れてガツンと燃えるようにやっていこうかなっていうふうに思っております。
はい、燃えるようにね、バーニングホクロックビーに2022年はなると。
そうですね、バーニングでいきます。はい、
心なくなりそう。
そうですね、
燃え尽きて、
そこまで。
もうね、今思いついたことを言っちゃいました、すみません、本当。はい、まあもう飛躍するということでフェニックスですね。
あ、いいですね、それでいきます。うん、はい、
そうですよ、はい、期待します。いや本当今年ね、どんな活躍されていくのか本当楽しみです、僕もね。では告知とリスナーやファンの方にメッセージをお願いできますか。
はい、ライブの告知をさせていただきます。
はい、お願いします。
多分一番近いライブが1月の28日、新大田フィーバーっていうところでライブがありまして、でその後、東京が2月10日に渋谷のクワトロでイベントで出させていただきます。でこの前発表されたんですけど、ちょっと離れて5月の4日に、はい、ビバラロックに呼んでいただきまして、
はい、
埼玉なんですけど、そちらに出演させていただくので、よければぜひお願いいたします。
はい、ぜひ皆さんライブね、見ていただきたいと思います。いや本当一回見るとね、もうファンになると思います、間違いなく。うん、これからもっともっとね、ファンの方とか増えていって、ね、もしかするとなかなかねライブなかなか撮れないとかなるかもしれないですからね。うん、それくらい期待してます。頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
では今回最後にお送りする曲について、魂ですというねご紹介のコメントをいただいていたんですけど、どんな曲なんですか。
これは今は亡き人を思って私が書いた曲なんですけれども、静かな歌と言いつつ静かじゃないってよく言われる曲なんですけど、この曲を聴いてこうそれぞれが心の中に持ってる沈黙静けさをこうしっかり聴いてもらえたらなと思う楽曲です。
はい、
心の中の魂を言ってください。
はい、では1月の最後にこのコーナーでお送りする曲となります。お送りする曲、ホクロックビ静かな歌ということで、ホクロックビの皆さん本当1月度ありがとうございました。
ありがとうございました。
飛躍されていくと思いますけど、また機会があればよろしくお願いします。
あ、ぜひぜひお願いいたします。
はい、ということでホクロックビの堀井あぎゃさん、水戸さん、田中曽光さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。